なんでちゃんと勉強しないの？なんで宿題やらないの？いい加減にしなさい。怒鳴りつけるしつけは、学力アップどころか、心の健康にまで悪影響を及ぼしかねません。しつけを科学的に分析して分かった。小学生のこの学力を、褒める、叱るで伸ばすコツ。新学会、菊池博忠。実務教育出版。はじめに、自分から中学受験したいと言い出したくせに、なんでちゃんと勉強しないの？小学生の時に菊池が何度も母に言われた言葉です。あなたもお子さんに同じようなことを言ったことはありませんか？なんで何回も片付けなさいと言ってもおもちゃを出しっぱなしにするの？なんで朝起きるのが辛くなるとわかっているのに早く寝ないの？なんで自分でゲームやめると言っておいてやめないの？約束守れないの？なんで宿題の期限を守れないの？なんで時間通り行動できないの？こんなセリフを言ったことや言われたこと、最近1ヶ月で何回あったでしょうか。自分で書いていて、だいぶ胸が痛くなってきました。言う側も言われる側も、心がざわざわと波立ち、険しい空気になっている情景がイメージできます。何度言っても悪い行動が治らず、ついには怒りが爆発。どこのご家庭でもありそうです。なぜこういったことが起こるのでしょうか。その原因と対策について考えるのが本書のテーマです。ちょっと考えてみましょう。何度も同じ原因で子供を叱っているとしたら、その叱責に子供の行動を改善させる効果は、果たしてどれほどあるのでしょうか。気づいていただけますか？効果がないということに。もし効果があるとしたら、何度も叱る必要はないはずです。何度も叱る羽目になっているということは、効果がないことの証なわけですね。見方を変えれば、子供が何度も失敗を繰り返しているのと同じように、叱る側も子供の行動改善に何度も失敗し続けていると言えます。何度も同じ行動を繰り返し、同じ結果が繰り返される。ある意味、科学的ですね。結果を変えたいのであれば、行動を変える必要があります。つまり、子供への働きかけ方を変える必要があるのです。改めて最初の例を見てみましょう。自分から中学受験したいと言い出したくせに、なんでちゃんと勉強しないの？こういったセリフは、形式としては疑問文ですが、冷静になって振り返れば、疑問でも質問でもなく、ただの非難、または侮辱だということに気づくのではないでしょうか。子供から明確な答えが返ってくることを期待していませんよね。もし子供の行動を改善したいと思うなら、私たち大人は怒りを捨てて、冷静な頭で純粋に疑問としてのなぜを考えてみる必要があります。価値判断の基準を育てよう。自発的、意欲的に勉強するようになってほしい。ゲームやテレビを我慢できるようになってほしい。あなたはそう考えているはずです。もちろん勉強に関することだけでなく、人に優しい子になってほしいでしょうし、周りを困らせるいたずらもしないでほしいでしょう。いい行動を増やし、悪い行動を減らすためには、本人の中になぜの答えがなければいけません。大人が子供の悪い行動に怒って、その怒りの感情をぶつけることで、無理やり子供の行動を強制しようとしても、怒られない程度にやればいい、という考えや、バレないようにごまかそう、 という行動が増えるだけです。その結果が何度も同じことで起こることになるです。根本的な解決のためには、本人が自分の意思でそうしたいと思う必要があるのです。では、どうすればいいのでしょうか。子供が自らの意思で適切に行動できるようにするためには、正しい価値判断の基準を与えてあげましょう。結果は行動によって生まれます。行動は思考によって生まれます。思考はその子の性格や価値観から生まれます。目に見える結果や行動は氷山の一角で、その下には目には見えないその子の性格や価値観があります。つまり、本質的な解決のためには、子供の性格や価値観の形成を助ける働きかけをする必要があるのです。その価値観の形成を育てる働きかけというのが、科学的に正しい褒め方、叱り方です。特に、子供が失敗をした時に必要な対応は、怒りの感情をぶつけることではありません。考えさせる問いを投げかけることです。例えば、なんでちゃんと勉強しないの?と非難するのではなく、ちゃんと勉強できなかった理由は何だろうね?と問いかけましょう。そうやって本人に自己コントロールに失敗した原因を考えさせるのです。そして、自分の理想の姿を考えさせて、そちらに自分を方向づけられるように導きましょう。子供自身の価値観形成につながらない叱り方には、長期的に見て効果はないということを理解しておいてください。子供の性格や考え方が変われば、行動が変わります。行動が変われば、結果が変わります。学力の伸びが早くなり、その結果成績が上がり、受験の合格も引き寄せられます。子供に自信が生まれ、いい行動をすると、いい結果がある、という信念を持つようになり、一層いい行動が増えるでしょう。そんな好循環を生み出す最初のきっかけが、あなたの行う、科学的に正しい褒め方、叱り方です。ちなみに、ピッツバーグ大学教育心理学部のワン・ミンテ准教授が、13歳の子供を対象に行った調査によれば、母親や父親から怒鳴りつけられるしつけを継続的に1年間受けた場合、問題行動を起こす確率が増加し、また、子供がうつ病の症状を示す確率も増加していたそうです。もちろん、他の年齢なら怒鳴りつけるしつけが大丈夫ということではありません。行動が改善されるどころか悪化し、その上、心の健康状態にまで悪影響が及びかねないのは、恐ろしいことですね。いいしつけをした場合と悪いしつけをした場合の差はとても大きなものです。そのことが想像できたら、本書でいいしつけのやり方を学んでください。実際に私が行った保護者セミナーで、科学的に正しい褒め方、叱り方を学んで実践するようになった方から、次のような感想をいただきました。受講前は勉強に取り掛かるのが遅い息子に毎日イライラし、大きな声で叱ることもしばしば。せっかく子供が勉強を始めてもやることすべてが気になり、いつも監視しているような状態でした。親子関係も悪くなり、このままでは受験どころか親子関係に大きなひびが入ってしまう、という危機感さえ感じて受講することを決めました。自分でもアンガーログを書いて行動。怒らないことを意識すること。それが実践できたかどうかの振り返りをすることで、客観的に自分の行動や考え方を変えることができたと思います。サポートしてくれる先生や仲間からのアドバイスも心強い存在でした。怒ることが減ると、子供も変わりました。自分から褒めてほしいことを報告してきたり、学校や塾での出来事を楽しそうに話してくれたり、親子関係も大きく改善することができたと思います。習ったテクニックを使って 子供自身に自分の行動を冷静に振り返らせることで、苦手なことや翌日の行動計画が明確になって、自分の勉強に関する傾向と対策がつかめてきたようです。最近は勉強時間を増やすことでテストの点数が上がり、やる気も出てきました。受講したことで、イライラすることやストレスが減った。まだありますけど。のは大きな収穫でした。そして、子供を褒めていた方が自分が楽だと身をもって体感しました。本書は、やる気を科学的に分析して分かった小学生の子が勉強にはまる方法、記憶を科学的に分析して分かった小学生の子の成績に最短で直結する勉強法に続くシリーズ第3弾という位置づけです。第1弾、第2弾と一部重複する内容については、そちらの関連する部分にも言及しています。子供を勉強好きにするために知っておいた方がいいこと、効率よく勉強して成績を上げるために知っておいた方がいいことが、褒め方、叱り方という角度から見ると、こんな意義を持つのかと新鮮に感じていただけるのではないかと思います。いいしつけの方法を学ぶことは、子供を勉強好きにし、成績を上げることにもそのままつながるのです。ぜひ本書で、行動改善に効果的かつ親子関係も良くなる、一石三鳥、四鳥を得られるしつけを実践していただきたいと思います。進学会代表、菊池博忠。